スナーの皆さん、いかがお過ごしですか？毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組では、京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という文字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力をぜひ見つけてみてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より株式会社ニニの大東留美さん、そして京丹後市よりゆるりらの大月美穂子さん、大垣泉さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話をお伺いしましょう。本日最初の団体は、株式会社ニニより大東さんにお越しいただいております。株式会社ニニさんは、京都府が2019年度に実施した第8回女性起業家賞において、トーマツベンチャーサポートイノベーションバイウーマン賞を受賞されました。それでは大東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、株式会社ニニさんとはどのような会社なのか教えてください。
2017年に京都で姉妹2人が立ち上げた会社です。共感でつながり、誰もが思いを実現できる世界を作るというビジョンのもと、地域や企業が抱える課題を多面的に解決する事業に取り組んでいます。
共感でつながっていくって素敵ですね。具体的には何をされているんですか？
はい、ホステルニニルームの運営を軸に企業の保養所のリブランディングや滞在プロデュース、企業の製品の販路拡大のための提案や、PR のためのチラシ、パンフレットを作ったりしています。他にも企業の商品開発にまつわるストーリーを取材した連載記事を作成し、オンライン上で公開したり、地域に人を呼び込むための SNS 運用や手法の提案など、クリエイティブカンパニーとして企業や地域から様々な仕事をいただいています。
なるほど、多岐にわたる事業に取り組まれているんですね。ではその軸となるホステル運営について、まずお伺いできますか？
はい、ホステルニニルームは2017年12月にオープンしたデザインホステルで、築40年の印刷会社の倉庫兼事務所ビルをリノベーションしています。 2,3 階が客室で、ドミトリーといわれる相部屋が2部屋、あとはシングル、ダブル、ツインなどの個室になっていて、全部で9タイプの部屋があります。それぞれレイアウトや内装が異なっているので、何回訪れても楽しめるホステルになっています。また1階は宿泊ゲストがくつろぐラウンジスペースのほか、宿泊ゲスト以外も利用できるカフェバーとしての営業もしています。
宿泊していなくても利用できるっていいですね。
はい、
その他にもホステルのスペースを使っていろんなことができるんですよね。
そうなんです、ラウンジ、キッチン、客室、屋上などニニルームのスペースをレンタルして、さまざまな用途に利用していただけます。例えばキッチンは、個人でお店を持つ前のトライアルなどの場としてランチの提供や、客室や屋上ではカタログやオンラインショップなどに掲載するプロダクト撮影、個人カメラマンによる趣味のモデル撮影などに利用いただいています。
アイデア次第でいろんなことに利用できるんですね。今年から新たに始めた取り組みもあるそうですが。
はい、若草カフェという少女のための居場所づくりを始めました。これは一般社団法人京都若草ネットが、より多くの少女とつながり寄り添うため新たに立ち上げた活動です。京都若草ネットは、生きづらさを抱える少女のための寄り添い支援、居場所づくり、児童養護施設での子ども食堂などを2016年から実施されています。
少女のための居場所づくりですか？具体的にはどんなことをされているんですか？
大きく3つあります。まず、毎週火曜日は 若草カフェとしてラウンジの一角に専用スペースをオープンしています。若草スタッフが少女を迎えて飲み物やお菓子を食べながら話を聞いたり、小物作りやカードゲームなどで交流します。必要に応じて若草スタッフを通じ関係機関へつなぎます。2つ目はお昼寝です。少女が心身を癒すための場所として個室の客室を確保し、一人になりたいとき、少し休みたいときなどに自由に利用できます。そして3つ目は食事や生活用品の提供で、軽食、生理衛生用品などを必要に応じて提供します。
すごく新しい取り組みですね。これは誰でも利用できるんでしょうか？
はい、利用いただけます。家にも学校にも居場所がないと感じる中で、一人でゆっくり過ごしたいなとか、誰かに話を聞いてほしいなっていう時に利用してほしいです。また家庭環境や経済上の理由で食事や生活用品に困っている時も利用していただけます。
なるほど。利用状況などはどんな感じですか？
はい、今年7月から始まったばかりの活動なので利用者はまだ少ないです。まずは居場所を知ってもらおうということで、名刺サイズの若草カフェ紹介カードを作って関係者や関係機関などに配布しているところです。徐々に支援側への認知度は高まってきていると感じますが、実際にこの場所を必要としている少女にどうやって届けるかというのが現在の課題です。
そうですね。このラジオを通して一人でも多くの少女に届くといいですね。
はい。
さて、他にも地域と連携した取り組みをされているとお伺いしましたが。
はい。ホステルニニルームは、友達が過ごす日常を旅先で味わってほしいという思いから、京都に住む友達の部屋をコンセプトとしています。これを体現するために昨年、ニニのご近所お散歩帳というものを作りました。
お散歩帳ですか？なんだか楽しそうな響きがしますが、どういったものか教えてください。
ニニルームを中心とした東丸太町エリアに点在する商店や飲食店、観光スポットなどを組み合わせて、朝、昼、夜と時間帯別に周遊できるコースを作り、そのコースを紹介した持ち運べるスタンプ帳のようなものになっています。観光地をただ巡るだけではなく、エリアの街歩きを促し、地元の人との交流が自然に生まれることを狙いとしています。
素敵ですね。お散歩帳はどこで手に入れることができますか？
ホステルニニルームの1階カフェバーにて販売しています。
まずは一度ホステルニニルームへ行ってみたいですね。最後にリスナーの皆さんに一言どうぞ。
現在GoTo トラベルキャンペーンで1月末までお得に宿泊できます。日頃生活しているエリアでも宿泊してみるとまた違った発見があり、新鮮な気分で住んでる街を見ることができるのではないでしょうか。気持ちのいいこの季節、ニニのご近所お散歩帳を片手に街歩きがおすすめです。ぜひいつもと違う日常を体験しに、友達の部屋ホステルニニルームにふらりと遊びに来てください。
素敵なお話をありがとうございました。本日最初の団体は株式会社ニニより大東さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では女性の起業を応援する取り組みを進めています。この一環として日本政策金融公庫による女性起業家応援講座を11月25日と12月9日に参加費無料オンラインにて開催します。詳細は近日日本政策金融公庫のホームページに掲載します。お問い合わせは電話075-211-3230、日本政策金融公庫京都創業支援センターまでお願いします。
本 続いては京丹後市で子育て中のお母さんたちの支援を行っておられるゆるりらの大月さんと大垣さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ゆるりらさんって可愛いお名前ですね。何か願いや思いなどが込められているんですか？
はい、子育て中のお母さんは子供成長への不安や自分の自由な時間がなくなったことでイライラされることが多いと思うんですけれども、私たちのところへ来てお母さんたちにゆっくりリラックスしてほしいという願いをとともに、私たちスタッフも無理せずにゆっくり軽い感じで参加しましょうねという思いを込めて付けた名前です。
なるほど。
今の社会は早くとかしっかりとかいう言葉が飛び交っていると思いますので、その分ゆるゆるでのんびりしてもらいたいと思っています。
なるほど、そうなんですね。名前からほっとする場所というイメージが広がってきます。それではそのゆるゆるのゆるりらさんの活動を紹介してください。
はい、私たちは2018年に京都府の地域力再生プロジェクトの助成金を受けて、スタッフは6人から始めました。毎月第2火曜日はイベントとしてお母さんの学びに関するものと楽しんでもらうものを行い、それから第4火曜日はゆるりらランドとしてお母さん同士またはお母さんとスタッフとのおしゃべり会を行い、お母さんたちの心の安らぎの場を作ってきました。
なるほど、学びの場と楽しむ場というのは素敵ですね。どんな内容なんですか？
学びとしては歯科衛生士さんから赤ちゃんの話、歯の話を聞かせてもらったり、グローバル社会を生きていく子どもたちに必要な教育の話を聞かせてもらったりしました。また楽しんでもらう内容としては音楽会やクリスマス会、そしてリラックス体操や手相教室などをしました。
とても楽しそうな内容が盛りだくさんですね。今年で3年目に入られているわけですが、今でも同じ活動をされているんでしょうか？
いえ、1年やってみて反省したのが、月2回だけお母さんたちと出会ってもお母さんがスタッフに何でも話をしてもらえる関係にはなれない。だったらあそこに行けばスタッフさんがいて何でも話を聞いてもらえるという拠点を作らないといけないなということになりました。
確かに親密な関係を築くには月2回じゃ足りない気がしますね。
はい、そこで2019年には京都府の地域公共プロジェクトという助成金を受けて、元旅館だった建物を借りて子育て支援の拠点としてランチやカフェ、ゆっくりスペースなどを設定しました。開店時間にはいつでも子どもさんを連れてゆっくりしに来てもらっていいし、スタッフに話をしてもらってもいいという場所です。そのスペースを開設して今年で2年目に入りました。
子育て中のママにとってはとても心強いですね。
そうなんです。さらに活動も広げ、毎週木曜日には何かをやっているということにしました。1週目はワークとしてお母さんたちとおやつ作り、おもちゃ作りをしています。2週目はイベントの継続、3週目はお母さんたちの学びを広げてもらう内容、そして4週目はゆるゆるランドの継続という内容です。
ランチやカフェの利用ならいつでも行けて、木曜日にはさらに楽しいイベントがあるんですね。
はい、そしてまた嬉しいことにスタッフが増えたんです。私たちは毎月活動のチラシを作り、京丹後市の図書館や地域の銀行などに置いていただいているのですが、そのチラシを見て、毎回の参加はできないけれど一緒に活動したいという方が積極的に申し込んでくださり、今ではスタッフは15人にも増えました。子育て中の30代の方から子育てを終えた60代の方まで、さまざまな年齢層の方がおられるので、活動にも幅ができています。
そうですよね、初めは6人だったのに15人。リスナーの方も興味があればぜひ参加してほしいですね。
はい、ぜひ一緒に参加しましょう。もちろん子育て中のママの利用もお待ちしております。
こんな素敵な取り組み、参加されているお母さんたちも喜んでおられることだと思いますが、参加されているお母さんたちの様子はどうですか？
はい、はじめはお母さんとスタッフとは取り留めのない話をしていくわけですが、回数を重ねていくうちに実はと言って同居のお母さんと意見が合わないとか、他の子どもさんと比べてうちの子どもの様子が気になってくるというような込み入った話をしてこられるお母さんがおられます。
なるほど。
中には悩みがとても重くて私たちの手には負えないので専門機関につながらせてもらったケースもあります。それから活動場所が元旅館ですので、元お風呂を部屋に改造したところで子どもさんとゆっくりできる場所が大人気です。
そのお風呂の部屋という不思議なワードに興味が出ますが、もう少し詳しく聞かせてもらえませんか？
はい、男風呂女風呂の2つの小さめのお風呂があったので、うんうん、そのお風呂をすべて板張りにして2つの個室にしてもらいました。その元浴場で子供を遊ばせていると外に出ていくこともないので危なくないですし、お母さんたちは元体の洗い場であった場所にテーブルを置いて食事を楽しんでもらうこともできます。
外食に行っても子供連れだと他のお客さんに気を使わないといけないですし、赤ちゃんの心配も怪我も心配ですもんね。
そうなんです。でも元お風呂の部屋だと他の人とは別世界になりますので、お母さんグループだけの世界で楽しんでいただいています。なので一度来ていただいたらリピーターさんになっていただく方多数です。
なるほど。
そう、そのお風呂の部屋からは炭鉄の列車が通る様子がとてもよく見えて、
素敵ですね。
そう、子どもたちはもうめっちゃ喜んで、うんうんうん、はい、くれます。
なるほど、とても楽しそうな空間ですね。安心して子どもさんとゆっくりした時間が過ごせそうな場所です。他にどんな活動をされていますか？
はい、お母さんたちの素敵な個性を輝かせるためのお手伝いです。お母さんたちの中にはとっても素敵な能力をお持ちの方がたくさんおられるのですが、それを発揮する場所がなくて、お仕事にするには資本がかかりすぎるし、子供がいたら大きなことはできない、何より自由な時間がない。
そうですよね。
そんなお母さんたちの能力を発揮できる場所を提供したり、要望があれば子守をお手伝いをしたりとしたお手伝いをしています。
能力を発揮する場所ですか、すごい。
はい、例えば布で作った小物や服、またはアクセサリーなどを建物内に展示販売をさせてもらってます。またリフレッシュ体操やメイク、収納などの資格を取られたお母さんたちにイベントの時の講師として来ていただき、参加のお母さんに紹介した後、個人的にお願いしたいお母さんがおられたらそれぞれでマッチングをしてもらい、将来起業したいって思っているママの応援をしています。その中にはゆるりらでの活動がきっかけとなって地方紙に取り上げられ、イベントでもよく声をかけられるようになった方もあると聞いています。
子育て中のお母さんはきっと喜んでおられることでしょうね。
はい、
ところで絵本を出されたと聞きましたが、どのような絵本ですか？
はい、これがその絵本なんですが、題名は単語日和と言います。この本はご縁があって東京から京丹後市に仕事で移住できた絵本作家志望の若い女性と出会いまして、じゃあ絵本を作るのを手伝ってくださいとお願いして完成したものです。内容としては、子育て中のお母さん、一人で悩まないで、周りを見たらあなたに手を差し伸べてくれる人はこんなにたくさんいるんですよ、というメッセージを込めたもので、20ページの本当に短い絵本なんですが、絵本の中に私たち支援者の思いをぎゅーっと詰め込ませていただきました。この絵本は京都新聞さんにも取り上げていただきました。
そうですね、絵本を見せていただきますと色合いがとても優しくて、お母さんたちの心も穏やかになられるだろうと思えるような素敵な絵本です。
ありがとうございます。これからも京丹後市を拠点としてお母さんたちの心の支援をしていきたいと考えています。
素敵なお話をありがとうございました。 本日は京丹後市からゆるりらの大月さんと大垣さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページからだけではなく、京都府男女共同参画センターのホームページとリッスンラジオというスマートフォンアプリからも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は11月9日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。